庄司さんが厳選した今週の気になる話題から新作のミニ落語ニュースモール落語をお送りするラジオ演芸金彩亭。本日の演目は養殖うなぎ天然に負けるです。それではラジオ演芸金彩亭開演です。
それでは本日は養殖うなぎ天然に負けるの遺跡でございまして、いた、ちょっといきなり人に噛みつくなよ。なんだ悪い、見かけに顔だな。この辺のもんでにいな。どっから来た？養殖場だよ。僕だってこんなところ来たくなかったけどさ、放流されたんだから仕方ないだろ。養殖場放流、なんだそれ。あのね君、うなぎのくせにそんなことも知らないの？何のことだかさっぱりわからねえよ。あのね、うなぎの稚魚はとても高値で白いダイヤって呼ばれてるんだよ。へえ、うなぎは柳川でタイヤは久留米だんべ。何言ってんの、タイヤじゃなくてダイヤ。あれ、ひょっとして君天然？そうだ、俺はちっけい頃からずっとここらで育ってな、生きてきたんだ。ここらでうなべっちゅうたら知らねえもんはねえぞ。天然か。それでいきなり人に噛みついたり失礼なことしちゃうんだ。何が失礼だ、生きていくためには縄張り荒らすやつ現れたら噛みつくぐりのこと当たり前だんべ。何ってんだよ、だから天然っていいよね。何にも考えずにさいられてさ、いいかい、君はね生きるためって今そう言ったよね。じゃあ何のために生きてんの？何のために生きてるって、いやーそりゃ餌食べて寝て起きて、あのうなぎの寝床ってな、長っちょろいところで、あのうなぎの寝床説明しなくていいから。僕もうなぎだから分かってるね。で寝て起きて、また餌食べて、だからそれだけのために君は生きてんの？あ、いやいやいや、大事なこと忘れた。糞をする。いや、そんな細かな日常生活いらないんだよ。じゃあ年に一遍くれかな、エッチすっかな。いや、そんなんだから天然って言われてんだよ。あのね、僕がはっきり何のために生きているか教えてあげる。うなぎは何のために生きているか。なんでだ。僕らうなぎは人間に食べられるために生きてるんだよ。食べられるために生きてるのか。そう、まずほとんどのうなぎがね、かば焼きだね。バカ焼きか。いや、それは君はそうかもしんないけどね、かば焼き。ですごいよ、生きたまんまね、あの千枚通しかなんか頭に刺されちゃうんだよ。でね、関東だと背中から裂かれちゃってね、関西だとお腹からさばかれちゃうんだよね。僕は気高いからさ、腹をかっさばいてもらいたいと思ってるんだ。それで、かば焼きじゃなきゃ白焼きだね。かば焼きよりはひょっとしたらタレがない分染みないかもしん、でも塩だから染みるかな。やられたことないから分かんないんだけどさ。で、中にはせいろ蒸しなんてのがあって、焼かれた後にさらに蒸されるんだよ。残酷だな、そりな。ひつまぶしなんていうのはね、細かく身を切られた後にお茶やだしをかけられてさ、違った食べ方で食べられちゃうんだ。身ばかりじゃないよ、内臓だってね、肝水とかさ、肝串とかって食べられちゃうんだよ。頭もさ、焼かれたり豆腐と一緒に煮られて、半助煮とか半助って呼ばれちゃうんだよ。半助、オラうなべだぞ。そういう名前のこと言ってんじゃないのね。でもさ、せめてお骨だけでもさ、お墓に入れてほしいなって思うだろ。ところが素揚げにされて、うなポッキンとかうなポーンとかってビールのおつまみにされちゃうんだよ。恐ろしいなこれ、どうしたらよがんべ。天然くん怖くなった？当たり前だべ。どうしたらそんな目に遭わねで済むかな。今言ったのはさ、あのうなぎの日本人のこれ食べ方なんだよ。じゃあ とりあえずここを出てさ、海の向こうに行ったらいいんじゃない？はあ、そうか。そしたらそんな残酷な目に遭わねえな。わかったわかった。ああ、俺はすぐにな、海の向こうさ行くべ。うん、さらばじゃー。行ってらっしゃい。気をつけて。天然なんてちょろいもんだよな。まんまと奴の寝床奪っちゃったよな。海の向こうってアメリカだろうが、ヨーロッパだろうが、うなぎは食べられちゃうんだよな。天然くん、海を越えて君は養殖になるんだよ。
という一席でございました。
楽しませていただきました。
結構僕があの動物ネタ好きなんですよ、うん、動擬人化させて喋るのが好きなんですけども、うん、はい、ね、あのオチ分かった？今の
オチですか？
あの天然と養殖うなぎの話なんだけど、で日本ではこうそういうね、うなポッキーにもされるし、うん、ね、蒸し焼きにもされるし、もうアメリカでもヨーロッパでもうなぎは食べるのよ。
はいはいはい、食べます食べます、
うん、で
そう、
和食ではなく
洋食。なるほど、
今分かったか。
めっちゃ達山さんが
1年の時を超え今理解して、
はい、
ありがとうございました。はい、ということで、これで立川書士のニュース落語2にこれも収められています。もちろん活字で読んでいただいて、そして QR コードで、まあ、このオンエアのこの様子も、アーカイブで聞けるという、面白い本になってますので、よかったらぜひお買い求めいただきたいと思います。でこの本の中に、スペシャル対談として、僕の兄弟子の立川志の輔って知ってますか？
はい、
知ってます、
信じております。
あのね、喉のお薬の宣伝やりながら、はい、全然喉が良くないっていう、ね、なんで起用されてるのか僕は未だにわからないんですけれども、
面白いですね、
はい、でその篠介師匠と、4月に RKB の東京支社で、はいはい、対談をしたんですよ。でそれが、まあ、ギュッと凝縮されたのが本に載ってるんですけども、せっかくですからこの金サイトで、その対談の模様を、これから毎週、だいたい7月の終わりぐらいまでかな、オンエアしていこうと思いますので、今日はその第1弾をね、ぜひお聞きください。
庄司さんは RKB ラジオのコーナーで、また篠介師匠も時事ネタから一席を披露されていますが、新作落語を作ることの面白さ、大変さがあれば教えてください。
まあ、僕はラジオのコーナーで尺が5分からせいぜい7、8分しかないので、あの毎週のネタニュースから作るっていう、まあ、尺的にはこう落語というより本当は小話の尺なんですよね。でそれをただ毎週やってるっていうことが、今までその新作落語を作ろうとか思ったことなかったので、この番組をやらせてもらう上にあたってのことだったんだけど、でもやっぱ毎週作ってると、とりあえずオチまでたどり着いた時の快感っていうのはあるんですけど、師匠はもうそれこそ映画原作になるような、そのいわゆる新作の大作もずっと作ってこられてるじゃないですか。そこがもうまず違うっていうことは、これはまあ間違いなくそうなんですけど、ただ僕がやっぱり枕で喋ってた時事ネタをこういう小話の形にできるようになった。篠介師匠は時事ネタを一人喋りではなくて、こう会話形式で、あのおやりになったりしますよね。うん、でもそれは僕前座の頃からずっと見てて、あ、そうか、枕をこういう風に喋ったらいいんだなとかっていうのはすごく参考にさせていただいてたんですけど、どうですかね、師匠はね。
いやいや、劇場で自分の独演会をやるために一席は新作落語を作りたいなと思って考えていった、いわゆる1年ぐらいのスパンがあって、その中に世の中の動きとして偽装が多いな、
はい、
なんでこんな偽装が多いんだろうなとか、うん、と思って、偽装ってなんでみんな偽装したがるんだろうな、もちろん得したいからなんだけど、うん、どうせ分かっちゃうんだろうに、なんでそこを通過できるのかなとかっていうのを大きく1年で見てたんだけど、はい、やっぱりあの今回庄司君のこの一番の偉さは、やっぱりこう短いスパンっていうのがとっても難しい、そのことだけだから、
はい、
そのピンポイントを笑おうというのは、落ち着けようというのはすごく難しいことだし、僕にはできなかったし、やると言われても多分それはあのやらなかったと思うし、ましてやそれをコツコツと作って生のラジオで披露してるんでしょ、
はいはい、
そもそも生でラジオをやるということすらも、やはり今非常にいろんな制限があって、難しくて、どこで誰が何を言い出すかわからない、はい。そして厄介なことに1週間ぐらい放送が残るようになっちゃったよね。
そうですね。
後から聞くこともできるようになったという、つまり今テレビにおいてもラジオにおいても非常に条件が悪くなってる中で、はい、あえて、その時事ネタ、つまりは多分半分ぐらいは人の、失敗だったり、うん、あるいは失言だったり、あるいはその世の中の良いことではなかったりすることを斜めに見て笑っていくっていう一つの落語の別に使命っていうのは大げさだけど、本来それは人はあまり触れない方がいいっていうところをあえて触れて笑っていって、逆に笑っていって消化して腑に落ちることにする、はい、あ、そうか、人間ってそんなもんなのかというふうにしていく。だから大変ですよ。そら回転寿司の生姜食べるのも、醤油舐めるのも、それも入れていくわけでしょ。
まあそうですね。
で、まあそれを選ぶかどうかわからないけど、はいはい、選ばざるを得ないぐらいに、はい、一体この連鎖的な、
はい、
この面白いことを見せてやろうよと言って、はい、それが面白いことに入る人たちがいるっていう、はい、うん、ちょっと落語家には考えにくい、はい、あ、彼らはこれが面白いのか、
はい、
となると落語が面白いと思ってることを多分彼らは理解しつつこれが面白いのか、それとも俺たちのやってることは多分あいつら何やってんだちっと面白くねえよと言いながら、面白いってのはこういうことなんだぜ、自分の箸突っ込んでとかっていう、この違いを彰子がきちんとお客さんが笑いながらも、うん、やってはいかんことだよなと、うん、だけれどもどこにそれが生まれてしまう、何の社会の要素があるんだろうっていうのを背負っての毎週、
は
い、毎週5分か、
基本毎週ですね、5分、
いや
6分7分で、本
当にもうお悔やみ申し上げますよ
ありがとうございます、
本当に
今の言葉で成仏できましたいや
大変な作業だよね。
いやもう、いやもうそう言っていただけるとありがたい
ですけど、うん、いやいや、まあえて今この年になっても、うん、今今年あれですか、
今年60
事務所
何でしょう、おいくつでしたっけ、
じじいみたいに
じじい自分でしょ、
おいくつでしたっけ、
60歳
で還暦記念に、でも還暦で新作あるいは小話を作り始めた人ってそういないですよ、
はい、まあまあ、ちょっと前ですけどね、これもう2年、今度3年目の番組なんで、2年作り続けてきましたから。
いや、これから楽をして、できれば、人の小話をどうやってうまく盗むかというのが、普通の落語家のやることなのに、そうでしょ、許可ももらわずに、あれはお前、人が作ったやつじゃないから。
ね、だから、
そういう意味では。やるようなやつがいる中で。
僕はまあ、自分で作って
るから
ね、やり放題
ですよ。まあ、お前が作ったってことは、もう俺は無許可でできるってこと
なんてこと言ってんすか、そんな必要ないでしょうか。
こんな感じで、50分ぐらい喋ったのかな。で、この間電話かかってきて、これ本もね、送られて、対談読んだ感想で、なんかくだらねえことばっかりずっと喋ってたと思ったんだけど、結構いいこと言ってんなって言ってましたよ。
今も熱いお話でしたね。
ですね。まあ、はい、ありがとうございます。こんな感じで、まあ、落語に対する思いを、これから、来月もね、毎週ちょっとずつ、対談の模様もオンエアさせていただきたいと思います。ラジオ演芸金祭亭と、そして、篠介とのスペシャル対談でした。